皆さんこんにちは。今日は、石井筆子さんという方の話をしたいと思います。この石井筆子さんという名前は、ごく最近までごく一部の人しか知らない名前だったと思うんですね。ところが長崎県の大村市というところが、ここは石井筆子さんのふるさとなんですけども、ここで偉大な先人に学ぶということで、ずいぶん昔の、江戸の末期から明治、大正、昭和にかけて大変な日本の外交史上、また教育史上に大きな足跡を残した石井筆子さんに注目の的が集まってきております。それで大村市というところは、そういうことでシンポジウムを2002年とかにですね、開いておりまして、そこでも大変に興味深いことが語られて、石井筆子さんの研究がようやく今本格的に始まったというふうなところなんですね。そして2006年にもう違うシリーズに変わっておりますけども、当時その時歴史が動いたというですね、松平定友さんの素晴らしい司会で進められる歴史ドキュメンタリーがあるんですけども、これが12月20日2006年ですかね、放映されまして、こんな素晴らしい女性がいたんだということで一躍脚光を浴びてきたということなんですね。で、今日はこの石井筆子さんのご生涯を紹介してまいりたいと思うんですけれども、実は、来月の、6月の30日に石井筆子さんの映画を、この会場の2階で上映する予定でおります。ですから今日はあんまり面白そうなエピソードを今日話してしまうと映画見るときに感激がだいぶ薄れてしまうかもしれないので、その辺のエピソードは若干割愛させていただきたいと思っておりますが、この大村市に大村になった石井筆子さん、大村って言いますと皆さん何か思い出しませんか？長崎県の大村、大村っていうのはですね、実は大村住定っていうキリシタン大名の領地だったんですね。ですから大村藩というのはもともとはキリシタンの流れを組んでいるところなんですね。しかし皆様よくご存知のように大弾圧がされまして、キリシタンの徹底的な排除をするというですね、そういう悲しい運命のある地でもあります。そういう中でこの石井筆子さんが、それまで200年以上も否定されてきたキリスト教信仰に自分の生涯を捧げるという、これ一つをとってみてもどれほど劇的なことかということを知らされるわけなんですね。さてこの石井筆子さんなんですけども、この前半生は非常に華麗な生涯です。ごく簡単にハイライト的なことを申し上げたいと思うんですね。まず彼女はですね、その家系が名門であったんですね。名門中の名門といいますのは、実はお父さんの渡辺清さんというのは、倒幕の、ヒーロー、倒幕の志士だったんですね。そして、明治史の立役者となります。戊辰戦争では官軍の東海道軍事官を務めます。また皆さんよくご存知の江戸城明け渡しの時に西郷隆盛と勝海舟が単独会談を行いますが、襖一枚隔てた隣の間で控えて話を聞いている役割を仰せつかったのが石井筆子のお父さん渡辺清なんですね。でこの渡辺清さんは明治維新後も大変な栄達を遂げて官僚のエリート中のエリートになってまいります。福岡県令や元老院議員というふうなことですね。それからですね、 あのおじさん、まあ、異母兄弟なんですけども、渡辺昇さんという方がいらっしゃいます。この昇さんという方は石井筆子を非常に可愛がってくれた、おじさんなんですね。で、石井筆子は2歳の時に大病を患うんですね。その時に渡辺昇さんが神社に願をかけて、もし筆子の命を救ってくださるならば私は、何でもしますと言ってですね、この玉砂利というか砂利の敷き詰められている神社に裸足で参詣を無数回重ねて、そして、まあ、石井筆子がそのおかげがあったかどうか関係ないかとは思いますが元気になるんですね。で元気になった筆子を、連れてまたお礼に参拝したなんていう記録も残っておりまして、まあ、目の中に入れても痛くないっていうほどの可愛がりをしたのがこのおじさんの、渡辺昇です。でこの渡辺昇という方も実はそのお友達をご紹介しますと、渡辺昇さんのお友達は、坂本龍馬、近藤勇。近藤勇はこれは倒幕の志士ですからね、殺さなきゃいけない相手なんです。で新選組に撃てとい こう命令が下った時に、この勇はちょっと待ってろって部下に言いましてね、いち早く渡辺昇のところに行って、お前逃げろって言って、逃がしといて、で戻ってさあ行くぞって言って、あいないなと言って帰ってきたという、そういう親友によって命助けられたというこういう方なんですね。でこういう家庭に生まれて、まあ明治の時代では2人とも、まあ、位を栄華を極めていくわけですので、立場的にも社会的にも最上層、武士としても、上司の家系ですね、上級侍です。そういう中に生まれていきます。で、また筆子の後で、ご主人になります、その、夫ですね、夫、これがですね、小ヶ島さんというんですね、小ヶ島果たすというふうに読みます。この小ヶ島果たすさんは、この藩の家老の家系の長男、跡取りですね。で、神童と言われた方ですね。もうこんな天才は見たことがないと言われる。後の、工学大学校、今の東大工学部をとびきりの成績で卒業していきます。でこういう名門中の名門のとびきり秀才の人のところにも嫁いでいくわけですね。それから石井筆子の、お友達をあと何人かご紹介したいと思うんですけども、友人、石井筆子の友人といいますとですね、まず、帝名皇后、皇后です、大正天皇の奥様ですね。なんと帝名皇后は石井筆子が、まあ、フランス語を教えた教え子なんです。で生涯にわたって、この帝名皇后は、影になり日向になりですね、応援をしてくれるんですね。で帝名皇后は病弱の大正天皇の妃として嫁いでいくわけですけれども、非常に、立派な皇后様であられたということが伝わっておりますけれども、石井筆子の影響もその中に大いに見えるわけであります。またそのお友達にですね、津田塾大学の創設者津田梅子が、います。まあ、アメリカで、に渡ったのが6歳の時で、10年以上もアメリカで教育を受けて日本語を忘れるほどになった梅子を助けて、津田塾大学を全面的に応援するのが、まあ、石井筆子ですね。それからあとですね、お雇い外国人でフランスから呼ばれたボアソナード、ボアソナードっていうのはパリ大学の法学部の教授です。そしてその栄誉ある地位を捨てて極東の名もない国に私は法律の恵みを伝えたいと言ってですね、恩恵を伝えたいと言って日本に渡ってきて、石井筆子非常に可愛がるわけですね。 それから友人の中には勝海舟の、息子が梅太郎っているんですけど、梅太郎と結婚した、クララ・ホイットニー、クララさんがいるんですね。このクララさんの、明治日記っていうのはとても有名で、そこにあの石古くんのことがよく出てくるわけであります。当然勝海舟とか、時の総理大臣伊藤博文とかいろんなそういう方々が、まあ、きら星のごとくその石古くんの周りにこういるということですね。でこれだけ見てみても、まあ、ちょっと一般人には手が届かないようなそういうところにいた人であることが分かりますね。それから何といってもあの、彼女の、まあ、美貌ですね。これはですね、まあ、群を抜いてたんですね。でこれはあの、今、その石井筆子さんの写真がそれほど残っていないので、残念なんですけども、あの皆さんこれ見えますかね。まだ30代前半時の石井筆子さんのお写真なんですね。非常に美しい方ですね。で後にあの石井良一という人と結婚して滝野川学園というところを作っていくんですけども、そこがあの経営難になるんです。そしてもう火の車になった時に、まあ、あの石井良一という、後で再婚した相手なんですけれども、九州の、その大会社の社長から金を融通してもいいっていう話があって、石井良一は喜んで出かけていくわけですね。ところがね、憤慨して帰ってくるんです。もうこんなに不愉快な話はないと言って、そして、石井筆子があなたどうなさったんですか、何をそんなに怒ってらっしゃるんですかというふうに言うんですよ。そしたらそのね、金を融通してやってもいいと言ったその、大会社の社長がですね、あんたの奥さんに一目合わせたらお金を融通してやってもいい、何でもお前さんの奥さんは日本で5本の指に入る美人だそうじゃないか、その顔を拝ましてもらいたい、それから金を融通するって言ったっていうんです。もうこんな汚れた輩とはね、口も聞きたくない、汚らしいと言ってですね、うちの奥さんは芸者じゃないって言ってですね、でもう憤慨して石井良一は帰ってくるんです。そしたらね、筆子さんなんて言ったと思いますか。よくぞ私の夫は言ってくれたじゃないんです、あなたなんで断ったの、お金出してくれるなら私喜んで九州でもどこでも行くわって、今学園は火の車でしょう、メンツにこだわってたら生徒さんを養っていけません、私はどこでも行きます、私が役に立つんであるならば、こういう奥さんですね。まあまあなんというかやっぱり武士のね娘ですよね。それからね、あの美貌だけじゃないんですね。あのこの彼女はものすごい才能に恵まれた人ですね。もう10代にしてフランス語、英語、オランダ語が堪能であるんですね。で、まあこれは教育も最高級の教育を受けてきた、来られたということもあったと思うんですが、持って生まれたやっぱり才能というものは、特別にまあ秀でたものがありました。うん、それで、彼女は後にあの皇后の皇后陛下の推薦があって、女性で当時ただ一人ヨーロッパ留学1年10ヶ月行ってくるんですね。これは日本の女子教育の先鞭をつけるという非常にパイオニア的な期待を担って、彼女はまあ行くわけですね。そしてあの行った先が、まあフランスです。もちろんあの、ベルニーとかイタリアとかいろんなところも行ってるんですけれども、主にはフランスです。で、フランスは当時、その世界の中でも一番民主主義的なそういう国だったというふうに言われてるんですね。今のフランスとは大違いです。で非常にあのキリスト教道徳のしっかりしているそういうフランスで、彼女は、その神様から与えられた平等思想、神の前に人は対等であるということを学んでいきます。そして弱者も大切にされていくフランスの社会を目の当たりにして、 非常に衝撃を受けて、戻ってくるということですね。さてこのような華麗な経歴を持ったその石井筆子さんが、なぜ、今日まで、いやごく最近まで あまり注目されないできたのか、その名前がほとんど知られないできたのかといいますのは、実はこの石井筆子さんの、このですね、83年のご生涯の前半生と後半生があまりにも極端に違うんですね。それはですね、この前半生、まさに石井良一と再婚するまでの41年間、というですね、これはね、子供が死に、あるいはご主人が35歳で早々と肺結核でこの世を去ってしまうという悲劇はあったものの、彼女がねものすごく活躍した時代だったんです。活躍というか、時代だったんですね。六名館の花とか言われてですね、外交面でも大変な貢献をした時代です。それから女子教育でも大変な貢献をした時代なんですね。ところが後半生というのがあるんですね。この後半生というのは42年間になるんですけど、これは石井良一と結婚して、いわゆる滝野川学園というですね、滝野川学園に文字通り自分の人生の全てを注ぎ込んだ42年間ですね。これはねまさに苦闘の生涯なんですね。もちろん前半生においても後半生においても石井筆子本人は変わっていません。しかし前半生はね、ある面で日の当たる世界だったんです。みんなが褒めそやしてくれる、みんなが評価してくれる。もちろん子供さんが、障害を持って生まれるとか、ご主人が35歳で早々亡くなってしまうとか悲劇はありましたけれども、それを跳ねどけるだけのそういう才能と、能力に満ち満ちていたんですね。まさに津田梅子に、その津田塾大学の元になる屋敷も譲っていろいろ応援するんですね。でも彼女自身も女子大学の学長になれるだけの才覚はあった人なんです。しかし彼女は、私はこれから学習の障害を持った子どもたちに自分の人生を捧げるっていうふうに方向転換したんですね。でここからはね非常に苦闘の歴史ですよ。なぜかと言いますと、当時の日本と言いますのはね、今でこそ学習障害って言ってますよね。学習障害って言ってますけども、白痴というふうに言われてたんですね当時は。そして聞くに堪えないような差別的な言葉は他にもいっぱいあります。で、石井筆子の子どもたちがそのような障害を持ってしまったということによって、がぜん彼女はそういう、恵まれない子どもたちの教育に目が向けられるわけですね。ですからこちらの方は世間は全く評価しない、むしろ関わることを嫌がる。学園で病気が発生した時にも周りはね、通せん坊をしてその出入りができないようにする。病気が広まったら困る、そういう意地悪もされます。そしてまた、時あたかもですね、この石井筆子の後半生というのは日本が軍国主義化していく時代ですね。いわゆる富国強兵です。日清日露太平洋戦争というふうに、もう戦争に次ぐ戦争ですね。だから、強権な、人々が、もてはやされるんですけども、障害を持った人たちは邪魔でこそあれですね、保護の手を差し伸べるようなそんなものではなくて、いわゆる極つぶし、ね、迷惑の存在、いない方がいい存在と、こういうふうに迷惑がられて、鬱陶しがられて、実際に太平洋戦争中に滝野川学園では餓死者が続出するんです。 病気になっても手当てするもう薬も何もありません。31名の児童が死んでしまうんですね。頼みの男性職員は赤髪で、最前線へ連れてかれて、戦死していきます。残された女性だけではもう配給もほとんどされない、配給は一番最後に回されてしまってもう何も残っていないという状況、まあ、そういう中で、まあ、大変な苦しみ、辛酸をなめていくんですね。まあ、ですから、注目されなかったという理由はこの後半生の日の当たらないこの長い長い時期、それからやはり障害を持った方々に対する偏見、また、彼女は、1944年に天に召されておりますね。1944年というのは終戦の前の年なんですね。ということは、彼女のしたことは全て戦前なんですよ。戦中 戦前なんです。戦争が終わって1945年 GHQ による、日本の大きな改革が始まっていきますけども、その時に日本人の中にある目で叩き込まれてしまった釈子定義的な考え方があります。それは何かと言いますと、戦前のものは全部悪い、戦後は全部いいみたいなような考え方ですね。でも戦前にアメリカでも失われてしまったようなすっばらしい教育が行われていたということまでも日本人は捨てそうになってたんです。それに最近危うく気がついてですね、それで石井筆子にもう一度光が当たり始めたということなんですね。さて、そのきっかけになりましたのはですね、映画の題名にもなっております天使のピアノというやつですね。この天使のピアノって言いますのは石井筆子さんが、小ヶ島畑さんと結婚するときにドイツのデーリングというピアノを作るメーカーに特注で作らせたピアノなんですね。今のお金でいうと5000万円するピアノです。5000万円ですよ。50万円ではありません。で、この天使のピアノはね、お父さんの渡辺清さんとおじさんの渡辺昇さんがめでたいなと言ってですね、この筆子の結婚のためのお祝いとしてプレゼントしたのがこのデーリングのピアノだったんです。ところがですね、このデーリングのピアノは滝野川学園が戦争中は荒れ果ててしまうわけですね。そして非常にひどい扱いを受けて荒れ放題になっていきます。そして乱雑にいろいろな椅子が積み重ねられて埃が溜まっていく、その行動の一隅にこのピアノは置かれていました。もうボロボロになってですね、鍵盤の跡には子供が土足で踏んでったような跡もあってね、もうひどい状況になってたんですね。で、これも廃棄処分になりそうなその寸前に、もしかしたらこれはすごいピアノかもしれないと注目する人がいて、そして200万円かけてね修繕したんです。そうして蘇ってみたら、これはね、日本で最古のアップライトピアノだったんですね。で、歴史的にも非常に価値があって、この、ピアノが復元されてきます。で、このデーリングのピアノにはですね、この、天使のマークが刻まれていたんですね。それでいつの間にか天使のピアノというふうに、呼ばれるようになっていったんです。これが遠いからよく見えないと思いますが、これがこのピアノですね。ここのところにあります、このマークですね、これが少し大きくしたものがこれですね。で、天使のピアノで、これが復元したという噂をお聞きになって滝野川学園にお忍びで来られた方がいるんです。そしてそれをお引きになった方がいる、美智子皇后です。そしてこの天使のピアノの存在が広く知られるようになって、チャリティーコンサートで大勢の人が集まってですね、演奏会が開かれる。そこにもですね、美智子皇后がいらっしゃったんですね。これは先ほどお話ししたその時歴史は動いたの、冒頭場面に美智子皇后が来場される様子が録画されています。 今そのこの天使のピアノのを扱ったマテシフルコを扱った、その時歴史は動いたっていうのは YouTube で見ることができますので、パソコンをお持ちの方はですね、YouTube で石井グレコって検索してみてください。そうすると、見ることができます。そういうふうなことで概略をお話ししました。それでは、概略をお話ししたというところで今度は、時系列に沿って、この石井グレコさんの、ことを皆さんと見て、そして聖書の御言葉から私たちが石井秀子さんに、学ぶべきこと数限りないんですけども一つ二つに絞ってご一緒に考えてみたいなというふうに思っております。さて、最初にお話ししましたように、石井秀子さんは以前今でいうと長崎県ですね、大村岩船に生まれます。生まれたのが、文久元年。文久元年というのは1861年のことなんですね。で、実は、この時に、石井筆子さんは非常に衝撃的な経験をしておられるんですね。それは何かと言いますと大好きなおじさん渡辺昇さんが実はこの明治の時代に時代は移ろうとしていたんですけれども、まだ明治6年まで、明治政府はキリスト教禁令なんですね。それでいわゆる野祖弾圧というのをやっているわけです。でこの野祖弾圧のなんと先頭に立っていたのがおじさんの渡辺昇さんなんです。なんというですね皮肉なことでしょうか。これはですね、この大村領内長崎県内ですけれども裏紙四番崩れというですねキリシタン弾圧というのが起こるわけですね。でキリシタン、当時ヤソとも言われていたんですがこのキリシタンを弾圧して日本全国に島流しにするということがあったんですがその処理に当たった当事者最高責任者が昇さんということですね。全国21カ所に流していくということで長崎の港はその船で埋まったほどだというふうに言われています。そしてその時のエピソードが伝わっているんですけどもいわゆるその縄で腰縄で呪術つなぎにされて藩を追い出されていくその八祖の行列があるわけですね。ところが老人が倒れる。そして白いベールをかぶったそのやっぱり引かれていく女性の人がその倒れた老人を介護しようとする起こそうとする。そうすると六尺もあるような棒でもってその女性がパーンと打ち据えられる。彼女は倒れてしまう。たまたまそこのところに筆子がまだ、6歳とか8歳とかそういう年齢ですね。8歳の時だ来てるわけ見てるわけですよ。それで倒れた女性がこの方にお水をって言ってそして竹筒に水を、持ってたんですね筆子はね。そしてその水をその倒れたおじいさんに飲ませようとしたんです。そしたら役人がですねその杖持ってとこう筆子のところを叩こうとしたんです。でも筆子はね偉い侍の娘でしょ。ですから下女がついてるんです。お待ちなさいって下女が言うんです。この方はどなたと心得る。渡辺様のご息女ですよ。で渡辺清渡辺昇も有名ですよね。で役にハーってひるんでねその場は収まったというね。 でもその幼い筆子の目に焼き付いた。なぜ神を信じることが罪になるのだろう。で、頭のいい筆子は考えるんですよ。神様を信じるということが都合の悪い人たちがいっぱいいるんだと。そして彼女は考えるんですよね。神様を信じて神様に従うって言ったら都合のある人は一体誰なんだ。まあ、聡明な彼女は今の明治になってもまだいろいろな身分差別や、また薩長が今度江戸幕府に代わって権力の頂点に上るんだけれども、敗れた俗軍になった人々は非常に冷遇されるとかですね、また家族の中でも男と女の人では待遇が全く天と地ほど違ったりとか、年の差によっていろいろな家督相続でもものすごい差別があったりとか、まあ、いろんなことに彼女は思いが及ぶんですね。神様を信じたら都合の悪い人たちがいっぱいいるんだって、うん、まあ、それは一つの大きな衝撃的な経験だったんですね。で、その倒れた女性がこれをお礼にって言ってですね、聖堂の十字架クルスを筆子に持たせます。これは筆子の生涯の、まあ、宝物になったというふうに言われているんですね。さて、さらに、彼女はその後ですね、12歳になって東京女学校に入ります。東京女学校というのは数年で閉校になってしまった学校なんですね。で、これは日本で最初の女子教育高等教育機関なんです。これが12歳の時ですね。で、東京女学校っていうのは学費がめちゃくちゃ目が飛び出るほど高かったんです。どうしてかと言いますと、先生がみんな外国人なんです。で、その外国人の先生方をお呼びする渡航費も全部学費に跳ね返るわけですね。そして授業は全部英語です。ですから英語で授業を受けて、歴史や地理や、さまざまな文学やいろんなことを学んでいくわけですけれども、最高の教育が施されるだけではなくて、そこで物の考え方、それから、礼儀作法、国際的に通用するマナーを、筆子はそこで教えられていくわけですね。この東京女学校は学費が、大変に、普通の人に払えないほどの高さだったんですけども、もう叔父も、それから父親も、もう官僚の最高の位を極めていますから、学費を出すのに全く問題なく恵まれた教育を受けることができたんですね。まさに、男子と同レベルの、教育を受けることができたんです。そして、この東京女学校に行く中で彼女は英語を勉強していくんですけども、さらに個人的に英語を勉強したいということで、通うところがウィリアム・ホイットニーです。このウィリアム・ホイットニーという方は森有則というですね、初代文部大臣が、このウィリアム・ホイットニーに目をつけて、日本の教育のためにぜひ来てほしいというふうに言われるんですね。そして、商法講習所というところの教授に、招くんです。これが後の一橋大学なんですね。ですから名門中の名門ですけども、一橋の一番の元になった人がこのウィリアム・ホイットニーです。で、このウィリアム・ホイットニーっていうのは熱烈なクリスチャンなんですね。そして医学博士、お医者さんでもありました。そして、このウィリアム・ホイットニー邸のすぐ近くに住んでたのが勝海舟です。ほとんど隣に住んでたのが勝海舟です。で、勝海舟は自分の館を開放して、そこで聖書を学ぶことを許したんですね。だから勝海舟は聖書の話聞いてるんです。賛美歌も歌ってるんです。そして、勝海舟はクリスチャンとして天に召されたということはほぼ確実だというふうに 言われているんですね。でこのウィリアム・ホイットニーの娘さんがクララなんですね。クララ、このクララが勝海舟の三男のウィンメタロウと結婚して一男五女を設けるわけですね。でこのクララは、フィデコよりも一つ上、もうだから大の仲良しで、どんなことがあってもクララと相談するという、まあ、大親友だったんですね。でこのクララからその聖書の考え方、ということを学んでいきます。でももうクララと知り合った時には先ほどの小ヶ島果たすというエリート中のエリートと本人のことを全然知らないのに親同士でもう結婚が決められてしまっていました。クララ、私はもうじき大村に戻らなければならない、どうして結婚するの、あなたが好きな人、見たこともない人、どうして結婚するの、親が決めたから、そんなのはひどい、アメリカでは考えられない、自分が選ぶのよ結婚する人は、日本ではクララそうなってないのよ、これが日本なのよ、まあそういう話をしたことが残っております。結果的にそういう結婚ではあったんですが、小ヶ島さんは非常に素晴らしい青年であってですね、彼女は、立派な男性と結婚できたことを後で感謝するんですけども、まあ、そういうことですね。そして、明治12年、面白い出来事が起こります。それはですね、グラント、前大統領が来るんですね。グラント大統領、ユリシーズ・グラントというですね、大統領が世界一周旅行の途中に、日本と中国の間の琉球列島、まあ、つまり沖縄含む今の尖閣問題でいろいろやってますけども、当時も日本と中国でいろいろと領土問題で紛争があって、グラント大統領が長崎に来るということになったんですね。そのグラント大統領の接待役に大抜擢されたのが18歳フデコだったんです。すごいですね。そして、このグラント大統領を接待した時の様子が残っておるんですね。明治12年6月11日、ユリシーズ・グラントが世界漫遊の旅の途中、リッチモンド号アメリカ戦艦に乗って、長崎に上陸します。まあ、中国というか当時で清だったんですね。それでですね、18歳になっていた、フデコが、米国領事、マンガム、マンガム邸で、前大統領に会うんですね。で、このグラント大統領はですね、非常にそのフデコの物腰の優雅さ、完璧な英語、その素晴らしい教養、美貌、もう一切合切もフデコに魅了されてしまってですね、フデコの手を取って、はるばると私は日本にやってきたが、あなたのような若き人と我が国語英語を持って語りうるとは思ってもみない嬉しさであると言ってですね、大統領が大感激してですね、そして自分のとっておきの写真のところに、ユリシーズ・グラントとねサインをしてフデコに渡したという、こういうものがね残っております。大統領が自分の写真にサインして、皆さん普通くれますか？くれませんねそういうことなんですね。で、このね功績が認められて、天明皇后の教え子ですね、推薦もあって、フランスに留学ということになっていくわけですね。1年10ヶ月ですね。そして、そこで、キリスト教教育、オルガン、またいろいろな恵まれない人たちの教育をつぶさに、まあ、見てくるわけですね。そして、戻ってまいりましてから、 もう、ヨーロッパへ渡る前から結婚が決まっていて仮祝言が行われたんですけども、小ヶ島畑津さんとの、まあ、結婚というものが、まあ、あるわけですね。結婚した時筆子は、23歳ということでありました。